ルカによる福音書第12章1節から12節。イエス・キリストの生涯その53。人への恐れ。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが、皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが、屋上で言い広められるのです。私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、その後は、もう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方を、あなた方に教えてあげましょう。殺した後で、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。5羽のスズメが、ニアサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも、神の御前で忘れられてはいません。それどころか、あなた方の髪の毛さえも、すべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は、多くのスズメよりも価値があるのです。あなた方に言います。誰でも、人々の前で私を認めるなら、人の子もまた、神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし、人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。人の子を悪く言うものは誰でも許されます。しかし、聖霊を冒涜するものは許されません。また、人々があなた方を街道や役人たち、権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことは、その時に聖霊が教えてくださるからです。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの53回目です。今回のテーマは恐れです。私たちはしなければならないことやしたいと思っていることを実際に実行しようとするときに、他の人からひどいことを言われたりされたりするんじゃないかと、そう恐れて躊躇してしまうことがあります。そんな私たちに対して今回の箇所は一体何を教えているでしょうか。そして今回の箇所でイエス様は私たちにどのような励ましを与えてくださっているでしょうか。それを今日はご一緒に考えていきたいと思います。まずは今回イエス様が弟子たちに語られた励ましの言葉を丁寧に見ていきたいと思います。まずは一節。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。イエス様は集まった群衆を前にして、彼らにではなく弟子たちに向かって今回のお話をなさっています。その内容はパリサイ人の偽善に注意するようにという警告でした。偽善というこの言葉なんですが、もともとのギリシャ語では俳優が、いろんな仮面をつけて、さまざまな役を演じること、これを表している言葉なんですね。で、そこから転じて表面的には立派で敬虔な様子を見せながら、内面は自己中心的で不信仰な状態を表す、そういう言葉になったんです。本当は自己中心的だったり不信仰だったりするんだけれども、さも立派な人、さも信仰的な人を演じてるっていうことですね。これを偽善というふうに聖書では読んでいるわけです。で、そうしているうちにと書いてありますが、この話の直前に何があったかと言いますと、 あるパリサイ人がイエス様を自分の家の食事に招いたんですね。で、その席でイエス様はパリサイ人や律法学者たちの偽善を痛烈に批判なさったんです。まあ、いくつか挙げてみたいと思います。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちていますとか、災いだパリサイ人、お前たちはミント、運行、あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしているとか、災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだとか、災いだお前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかないとか、お前たちも災いだ律法の専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとしないとか、災いだお前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だとか、災いだ律法の専門家たち、お前たちは知恵の鍵を取り上げて自分は入らず入ろうとする人々を妨げたのだと。まあイエス様毒舌ですけれども、今回はもう際立っていますね。で、その流れでイエス様は弟子たちに、まあ一旦その家はもう出ているわけですけれども、この流れで弟子たちにパリサイ人たちが陥っているような偽善にあなた方は注意しなさい、そのようにおっしゃったということです。2節、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。どんなに仮面をかぶって立派な信仰者を演じていても、神様を欺くことはできません。人は欺くことはできますが、神様にはすべてお見通しです。そして世の終わりの裁きの時になると、はっきりとその隠されていた内面の問題があぶり出されてくるというわけですね。3節、ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳に囁いたことが屋上で言い広められるのです。隠れていたものが必ず明らかになるというのは、偽善の罪だけではありません。弟子たちが福音、すなわち救いのメッセージを人々に述べ伝える場合も、たくさんの人たちにその声が届けられることになるよと、イエス様はおっしゃっています。今は弟子たちの救いのメッセージに耳を傾ける人は少ないかもしれないと。しかしやがてイエス様が復活して天にお帰りになって、代わりに聖霊なる神様がいらっしゃって弟子たちの内側に住むようになります。そうすると弟子たちは大勢の人たちに福音を述べ伝えるようになります。その結果、たくさんの人たちがイエス様の十字架と復活を信じて救われるようになっていくんですね。罪も明らかになっていきますが、しかし救いのメッセージも明らかになっていく、イエス様はおっしゃっています。そして4節、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。やがてイエス様は十字架にかかり復活して天にお帰りになります。そのイエス様に代わって弟子たちは福音をこの地上に述べ伝えるという、救いのメッセージを言い広めるという使命を与えられるわけです。その使命を担っている弟子たちに向かってイエス様は恐れるなとおっしゃいました。何を恐れるなというのかというと、他の人たちからの攻撃、迫害です。攻撃や迫害を恐れてはならないと励ましていらっしゃいます。 イエス様が先ほど申し上げた通り、パリサイ人や律法学者たちを痛烈に批判しましたので、そこにいたパリサイ人たちは激しい怒りをあらわにしていました。そしてイエス様に対して質問攻めをしたと聖書に書かれています。それはイエス様から失言を引き出して攻撃の材料にするためです。これが11章の53から54、11の53から54に書かれています。そのあまりのパリサイ人たちの剣幕に弟子たちはもしかしたら恐れを抱いてしまったのかもしれませんね。まあ、何しろパリサイ人律法学者たちっていうのはイスラエルの国のリーダーです。国家権力につながる指導者です。そんな彼らに睨まれるというのは弟子たちにとっては非常に恐ろしいことだと、そんなふうに感じたのでしょう。実際イエス様が復活して天にお帰りになった後、弟子たちが伝道を始めると、ユダヤやローマの指導者たちは弟子たちのことを激しく迫害し始めました。ヨハネを除く11人は皆迫害のために命を失ったと言われていますし、ヨハネもパトモスという島に流されていろいろと苦労することになります。しかしどんなに権力者たち、指導者たちが弟子たちを迫害しようとしても、彼らにできるのはせいぜい肉体の命を奪うことだけだとイエス様はおっしゃっています。どんな権力者も、悪魔でさえもクリスチャンから永遠の命を取り去ることはできません。たとえ肉体の命を取ることができたとしてもそこまでですね。それ以上先は何もできないんです。弟子たちが持っている、私たちクリスチャンが持っている永遠の命までは誰も奪い取ることはできません。クリスチャンはたとえ死んでもその魂は天のパラダイスに引き上げられます。そこは平安や慰めに満ちた休息の場所ですね。そこで私たちはしばらくの時を過ごすことができます。地上ではいろいろとね、大変なこと、つらいことがありましたけれども、私たちがその肉体から解放されて天に上げられると、そこではゆっくりと休息することができます。それからしばらくして復活して新しい肉体が私たちに与えられます。もう病気とか肥満とかそういうものとは関係のない栄光の体です。そしてイエス様が地上に再臨なさると、復活した私たちはイエス様が地上に建設なさる理想的な王国、まあ、これを千年王国とか神の国あるいは天の御国というふうに呼ぶんですが、この千年王国に私たちは招き入れられることになります。そしてそこで幸せに過ごすわけですね。さらに千年後、新しく創造された宇宙、新しい天と新しい地とか新天新地などと呼ばれている新しい宇宙の中にある新しいエルサレムに私たちは住むことになります。そこは千年王国よりももっともっと素晴らしい場所です。そのような未来が私たちには待っている。だから弟子たちよと、迫害を恐れる必要はない。肉体の命しか取ることができない者たちなど恐れるに足りないよとイエス様はおっしゃっています。そして続けて5節、恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。本当に恐ろしいのは人間の迫害者ではありません。死んだ後に永遠の刑罰、 永遠に続く苦しみを与えることができる方です。すなわち聖書の神様ですね。ここにゲヘナっていう言葉が出てきますね。このゲヘナ、黙示録などでは火の池などというような言い方もしていますが、これは最後の裁きの時に有罪になった人たち、そしてサタンや悪霊たち、さらに黙示録に登場する反キリストという人物や彼に従う偽預言者、こういった人たちが送られる場所です。永遠に続く苦しみの場所、最終的な刑罰の場所のことをゲヘナっていうわけですね。天の神様は人をそこに送ることができるということです。人間の権力者は肉体的な命を取るのが精一杯だけれども、聖書の神様は永遠の滅びをもたらすことがおできになるということです。というとちょっと怖い感じがしますね。でも大丈夫です。6節と7節、5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。永遠の刑罰などというと恐ろしい感じがします。でも私たちクリスチャンは神様の罰を恐れてビクビクする必要はないんですね。いや、自分も最後の裁きの時に有罪判決受けたらどうしようか。私たちクリスチャンはそのような恐れを抱く必要はありません。聖書の神様は正義であるとともに愛にあふれたお方であるということを、この例えでイエス様は私たちに教えようとしておられるのです。5羽のスズメが2アサリオンで売られている。でも別の箇所を見るとマタイの福音書10章29節、そこを見るとイエス様は2羽のスズメが1アサリオンで売られているって計算おっしゃってるんです。ちょっと2アサリオンだと4羽しか買えないことになるじゃないですか。でも5羽買えるって言うんです。ってことは5羽買ったら1羽おまけでついてくると、ただでついてくるっていうことなんです。それくらいのおまけでただで配られるくらいの価値しかないスズメであったとしても、神様は忘れておられませんよと。決してそのスズメ、おまけの1羽のスズメのことを忘れてはいらっしゃいませんよということなんです。また髪の毛の例えが語られますね。聞くところによりますと、人間の髪の毛というのは平均10万本あるそうです。多い人だと12万本あるんですね。よく数えたなと思いますけどね。私などちょっとね、前髪が後退してますので9万本ぐらいしかないかもしれませんけれども、とにかくたくさん髪の毛があるわけですよ。1本くらい落ちてもね、気がつかないわけです。でも神様はそんな髪の毛の1本でさえも見過ごしになさることをしないとイエス様はおっしゃっています。ましてスズメよりもはるかに価値のある弟子たちよと。あなた方が神様に見捨てられたり忘れ去られたりすることなど決してないよと。だから指導者たちによる迫害なんか恐れなくていいとイエス様はこの例えで励ましを与えていらっしゃるわけですね。そして8節と9節、あなた方に言います、誰でも人々の前で私を認めるなら人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは神の御使いたちの前で知らないと言われます。これは天の裁判所、法廷のイメージです。裁判官は、ここには登場してませんが、裁判官は 天の父なる神様です。そしてイエス様が弁護人、また天使たちが傍聴席にいるわけですね。先ほどイエス様は、聖書の神様は人を永遠の滅びの場所であるゲヘナに送ることができる、そのようにおっしゃいました。また神様は逆に人を永遠の祝福の場所である新しい天地に送ることもできるわけです。人がそのどちらに振り分けられるのか、それを審理するのがこの天の法廷、そういうイメージなんですね。ここには2種類の人が登場します。一つは人々の前でイエス様を認める人、もう一つは人々の前でイエス様を認めない人。これはどういうことだろうかということなんですが、人々の前でイエス様を認める人というのは、イエス様のことを救い主だと信じた人のことを指します。で、人々の前でイエス様を認めない人というのはどういう人かというと、最後までイエス様を救い主だと信じなかった人のことを指します。イエス様を救い主として信じた人、人々の前でイエス様を認めた、つまりイエス様のことを救い主だと信じた人々のことを、イエス様は私はこの人を知っているとおっしゃるわけです。で、イエス様は弁護人ですから、この人のことを知ってますよっていうことは弁護してくださるということなんですね。イエス様はその人がイエス様の十字架と復活を信じて罪が許されているということを主張してくださるわけです。だからその人は罪が許されているので罪の罰を受けることがないわけですね。ですから永遠の滅びの場所であるゲヘナではなく、永遠の祝福の場所である新しい天地に送られることになるわけです。そしてその前に休息所である天のパラダイスや、また地上の楽園である千年王国を通過して、その素晴らしい新しい天、新しい地に送られることになるということですね。一方、人々の前でイエス様を認めなかった人というのは、最後まで、死ぬまでイエス様のことを救い主だと信じなかった人のことです。この人はせっかくイエス様が十字架にかかり復活をすることによって一方的に罪が許されるという祝福が与えられたにもかかわらず、その祝福を受け取らなかったわけですね。ですからその人の罪は残るわけです。だからイエス様、弁護人であるイエス様も、いやこんな人知らないなって言って弁護を拒否するということですから、罪が宣告され永遠の滅びを招くことになるということです。イエス様がこの話を出したのは、すでにイエス様のことを信じた弟子たちに対する励ましなんですね。彼らが、弟子たちが迫害を恐れて、いやイエスなんて人のことは知らないって言ったら救いを取り消すぞって脅すためにこの話をしてらっしゃるわけではないんです。すでに弟子たちはイエス様を救い主だと信じたんですよね。そのあなた方が罪に定められて永遠の滅びを招くなどということは決してない、あなた方の未来は祝福に満たされているんだよということを改めてここで宣言して彼らを励ますためです。だから肉体の命しか奪えないような迫害者を恐れる必要はないよ、仮に死んだとしてもその先には素晴らしい未来が待っているのだから、そう励ましていらっしゃるわけです。だから死を恐れることなく、私があなた方に託した福音のメッセージ、救いの言葉を人々にこの後述べ伝えていってちょうだいねと、そのようにおっしゃっているわけですね。そして10節、人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし 聖霊を冒涜する者は許されません。人の子というのはイエス様のことです。イエス様のことを悪く言っても、その人が悔い改めてイエス様を信じるならば許されるんです。クリスチャンになった後、迫害を恐れたり人目を気にしたりしてイエス様のことを悪く言ったり隠したりするようなことがあっても、それで救いが取り消しになるようなことはありません。イエス様の十字架と復活を信じたその時に、すでに全ての罪が許されているからなのです。使徒パウロはイエス様を憎んで教会を迫害した人でしたよね。しかしパウロは後にイエス様を信じて許しを受け取りました。そして新しい人生をスタートさせることができたわけです。また使徒ペテロはどうでしょうか。イエス様が逮捕された時に他の人から、お前もイエスの弟子だろうと問い詰められると、恐れのあまり9節に書かれているように、あんなやつ知らないって言ったんですよね。9節が、お前らいいかと、この先私のことを知らないなどと言ったらお前らの救い取り消すぞっていう意味だとしたら、もうペテロこれでアウトですよね。でもペテロは許されたんです。もう一度イエス様のところに彼は帰っていきました。そして再び弟子としての働きをスタートさせたんです。パウロもペテロもイエス様に対してひどい態度を取ったのですが、しかしここで約束されている通り、彼らの罪は許されました。人の罪は許されるんです。どんな罪でも許されるんです。例外はここに書かれているように聖霊を冒涜する罪です。っていうと心配になりませんか。もしかしたらいつの間にか聖霊を私は冒涜してはいないだろうか。この聖霊を冒涜する罪ってどういう罪かというと、この言葉は他にも、例えばマタイの福音書の12章31節、マタイ12の31とか、マルコ3の29、マルコ3の29などにも出てくるんです。で、そこ読むとこの言葉の意味がわかります。聖霊を汚すとか聖霊を冒涜するっていう意味は、イエス様を救い主だと認めないっていう意味なんです。イエス様のことを救い主だと認めないこと、これが聖霊を冒涜するっていう意味なんですね。イエス様を信じないということは、神様による罪の許しを受け取らないっていうことなんです。だから許されないんです。全ての罪は許されるんです、それを信じるだけで。でも信じて受け取らないのだから罪は残るよ。だからこの聖霊を汚す罪、汚す罪、つまりイエス様を信じない罪だけは許されないっていうことだよと。つまり全ての罪は許されるんです。イエス・キリストを信じたならば、この自分の罪を許すためにイエス様が十字架にかかられたのだと。そして死んで葬られたけれど3日目に復活なさったのだ、これが事実だと受け取るならば、全ての罪は許されます。たとえイエスなんて知らない、迫害を恐れてそのように口走ったとしても、その罪は許されるんです。そして11節、また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。弟子たちがイエス様の代理として福音を語り始めると、ある弟子たちは捕まって権力者たちの前に引き出されて、取り調べを受けたり裁判にかけられたりすることになります。しかしそんなとき、どんなふうに弁明しようかなどとあらかじめ心配しなくていいとイエス様はおっしゃいました。 その理由が12節に書かれています。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。私たちクリスチャンの内側に住んでいてくださる聖霊様が、聖霊なる神様がその場その場で必要な言葉、語るべき内容を教えてくださると。だからどんなふうに喋ろうかとあらかじめ心配しなくていいよということです。これもまたイエス様から弟子たちへの励ましのメッセージです。聖霊様が助けてくださるから迫害を恐れないで、人類に与えられている救いのメッセージをあなた方は語り続けてちょうだいねとおっしゃっているわけです。ではここから私たちは、今の私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは私たちは人を恐れなくてよいということです。人を恐れなくてよい。ここから3つのことをお話しします。1つ目、でも私たちは人を恐れることがあるっていう現実です。パリサイ人たちは他の人たちの目を気にして、本心とは異なる良い姿を人々に見せようとしました。これを聖書は偽善と呼ぶわけです。そしてイエス様はその偽善的な態度を激しく非難なさいました。しかし逆に、人目を気にして本心とは異なる悪い姿を 人の前に見せるっていうこともあるんです。ペテロのケース考えてみましょう。イエス様が天にお帰りになって、聖霊様が下って教会が誕生します。その時の教会メンバーはみんなユダヤ人でした。しかしそこに後になってだんだんと異邦人が加わっていくようになります。するとある神学的な問題が生じます。それは何かというと、異邦人もユダヤ人と同じようにイエス様の十字架と復活を信じるだけで救われるのか、それとも割礼を受けてユダヤ人のようになる必要もあるのか。というのも、モーセの律法ではユダヤ人と異邦人の交流というのを厳しく戒めていたからなんです。異邦人と分離するようにということをモーセの律法は求めているんですね。で、それはなぜかというと、異邦人の異教的な風習がイスラエルの人たちに悪影響を及ぼさないようにするためなんです。で、異邦人が聖書の神様を信じて、ユダヤ人たちのように神殿や会堂で礼拝したり祭りに参加したりしたいと思ったら、異邦人のままではダメなんですね。割礼を受けてモーセの律法を守った生活をすること、つまりユダヤ人のようにならないと、ユダヤ人のその宗教的共同体の中に受け入れてもらえなかったわけなんです。でもイエス様が十字架にかけられた時に、モーセの律法は役割を終えました。廃棄されたんです。で、そのことがエペソ人への手紙2章の11節から22節に書かれています。これご興味のある方はぜひ読んでみてください。ですからモーセの律法終わったんで、今はユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンは自由にも交わることができる時代になったっていうことなんです。ですから先ほどの神学的な問い、十字架と復活を信じるだけで異邦人はいいのですか、割礼受けなくていいんですか、いいんです。ユダヤ人クリスチャンと同じように、十字架と復活を信じるだけでその人は救われるんですね。ところが教会指導者の中には、いや、やっぱり割礼は必要だよとあくまでも主張する人たちがいて、割礼を受けてない異邦人信者と一緒に食事をすることを嫌っていた人たちがごく一部いたんです。で、使徒ペテロは 異邦人クリスチャンと自由に交わって一緒に食事をしていました。ところがそういう人たち、割礼派、立法派の人たちがアンティオケ教会っていうところに来た時に、そこにペテロもいたんですが、彼らの目を気にしてだんだんと異邦人クリスチャンとの食事を、あるいは交流を避けるようになっていったんですね。いろいろ批判されるから。そこで使徒パウロはペテロのそのような姿勢を批判しました。そしてペテロの行動のことを本心を偽った行動と呼んでいます。これがガラテヤ書2章13節、ガラテヤ2の13に書かれています。本心を偽った行動です。ペテロ自身は割礼なんか必要ないっていう信仰を持ってるんですよ。でもその本心と偽って異邦人と交わろうとしない、かつてモーセの律法が有効だった時と同じような生活をまた始めている。それは人目を気にして別の自分を演じることです。パリサイ人や律法学者とは真逆ですけれども、やっぱりそういう行動も偽善なんだということですね。まあ、そのようにペテロはパウロから叱られるわけです。私たちクリスチャンが聖書の教えを実践しようとすると、この世の人たちとは異なるライフスタイルを持つことになります。例えば以前は職場や地域の仲間同士でそこにいない人の悪口を言って鬱憤を晴らしていた、まあ、そういうね生き方をしていた人がいたとしましょう。でもその人がクリスチャンになって、いや神様はねそうやって陰口叩く悪口言うっていうのは喜ばれないと、そういうことはすべきではないと、だからもうそういった噂話には加わるのはやめよう、そんなふうに決意したとします。ところが同僚たちから、いやあの人こうなんだよね、あなたもそう思うでしょって言われると、ちょっとプレッシャーを感じてね、ここでこの噂話悪口に乗っからないと、なんか場がしらけてしまうのではないだろうかと、あるいはそういうねええかっこしいだあの人はと最近急になんかいい人ぶるようになったとかって、また自分のいないところで陰口を叩かれるのではないだろうかって思うと、ちょっとプレッシャーじゃないですかね。その結果自分では、いや悪口言うの良くないのになと思いながら、ついつい以前と同じようにその噂話に加わってしまうということがあるかもしれないわけです。他にも職場でみんながやってるちょっとした不正行為を自分だけがもうこの先やりませんっていうふうにやめるのはかなり勇気が必要な時があります。あるいは友達に、いや自分はクリスチャンになったんだっていうふうに告白するとバカにされたりね、何言われるか分かんないって考えてちょっとなかなか言い出せないっていうことがあるかもしれませんね。あるいは家で食前の祈りを捧げているように、外のレストランや社員食堂で祈ってから食べようとすると、なんか変なやつって思われるんじゃないかと思って祈らないで食べようかななんていうふうに思ってしまうことがあるかもしれませんね。些細なことです。些細なことなんです。現代の日本に住んでいますと、クリスチャンだからといって迫害のために命を落とすなどという、そんな危険にさらされる場面というのは非常に稀です。でも今申し上げたような些細な場面で、私たちは他の人の目を恐れて不自由な精神状態に陥ってしまったり、実際にペテロのように正しいことがしたいという本心とは異なる行動をしてしまうことがあったりするわけです。もちろん 礼儀に反することをしたり悪いことをしたりして人から責められる、これは自業自得です。でも聖書が進めているような正しいことを行おうとした時も、私たちは他の人の目を恐れてしまうことがあるんです。これをやったら何かひどいことが起きるのではないかと不安になってしまうからですね。皆さんは最近そんなプレッシャーを感じたことはないでしょうか。もしも感じることがあるのならば、それは自分が人を恐れている、人の目を気にしているせいだということをまず自覚しましょう。これが一つ目です。二つ目は、神の守りを信じて恐れを手放そうということです。最近は便利な世の中になりましてね、聖書アプリなんていうのがあって、簡単に聖書の中の言葉を検索できるようになりました。この聖書アプリで恐れるなとか、恐れてはならないっていう言葉を検索すると、ほとんどの場合、その理由、恐れなくてよい理由について、次のように言っています。恐れるな。神様があなたの味方であって、あなたと共にいてあなたを助けてくださるから。恐れるな、私があなたと共にいる。神様が共にいるっていうのは、神様が守り導いてくださるっていう意味です。だから恐れなくていいんだ。この2つはセットになって出てくることが多いのですね。人の目を恐れてついつい本心を偽った行動に走りたくなってしまう、そんな弱い私たちに対してイエス様は、あなたをこよなくこよなく愛してくださる神様が必ずあなたを守ってくださる、だから大丈夫、だから人を恐れないで神様が喜ばれる生き方をしておくれと、そのように励ましてくださっているわけです。私たちはこれを実行したらどんなひどいことが起こるだろうか、そう心配して本心を偽った行動をしてしまいたくなります。でも実際には命まで取られることは非常に稀です。でも将来は分かりませんよね。今日本は信教の自由っていうのが与えられていますが、かつてのようにキリスト教が御禁制になって、この日本でもクリスチャンだとバレたら死刑という時代がやってくるかもしれません。仮にそうであったとしても、私たちの永遠の命は誰も取り去ることができないのです。たとえ地上では報われなくて苦しいことばかり続くような、そんな人生であったとしても、死後の人生の幸福は保証されています。むしろ苦しみを乗り越えて、それでも私たちが神様に喜ばれる生き方をするならば、そういう人のことを神様は決して忘れたりなさいません。おまけのようなスズメでも、また10万本の中の1本に過ぎないような髪の毛でも、神様は覚えていてくださるんですから、まして私たちのことを忘れてしまう、見捨ててしまうなどということがあるはずがありません。そして復活後に招かれる千年王国で、そういった不安や恐れを乗り越えて行った良い技、正しい行いに対して神様は報いを与えてくださると約束してくださっています。報い、ご褒美です。千年王国に住めるっていうだけでも大変な祝福なんです。それにプラスアルファのご褒美までいただくことができるわけですね。そして私たちクリスチャンの新しい生き方に対して、他の人があれこれと批判してきたとしても、私たちの内側に住んでくださっている聖霊様がどんなふうに受け答えしたらいいか、その時教えてくださると約束されています。またそれだけではありません。聖霊様は私たちの内側を作り変え、働きかけて勇気を与えてくださいます。人に対する恐れをそれによって克服させてくださるんです。だから私たちは恐れる必要がないんですね。ある方からこんな証を聞きました。 A 子さんということにしときましょうか。 A 子さんは不登校のお子さんを抱える主婦です。で、子育てについてご主人と話し合いたいと思うんですが、ご主人は全然話し合いに乗ってくれないんです。話すことなんて何もないと、原因はお前だと、お前が甘やかすからこうなったんだと、だいたいお前が教会に行くようになって愛だの需要だの甘いことを言うようになったからこんな風に子供がなったんだ、お前が教会に行くのをやめたら子育てについての話を聞いてやらんでもないっていう、そういう態度なんだそうです。で、ご主人のあれをしろこれをしろという、まるで人を奴隷のように扱う無茶な要求、そして A 子さんの人格を否定するようなひどい侮辱、まあ、そういったことも行われているんですけれども、 A 子さんは何も言い返すことができませんでした。聖書では、あなたの右の方を打つような者には左の方も向けなさいという言葉があります。でもこれは主体的積極的な無抵抗、主体的積極的な許しですよね。そういうものではなくて、ただただ怖くて何も言えないっていう精神状態だったわけです。で、友達にそのことを相談しました。で、その友達は、まあ、関係が深いですから割とはっきりと言われたそうです。あなたの恐怖心がお子さんに伝染して学校でのストレスに立ち向かっていこうとする気力を奪ってるんじゃないかと、そんなふうに指摘されました。大人のあなたが逃げているのに子供に学校から逃げるなと言っても説得力がないよね。立ち向かうっていうのは別にご主人と喧嘩しろっていうことではないんですね。このお友達が言うには、無茶な要求に対してはできません、やりたくありませんと言う、侮辱し始めたらそんな言葉は聞きたくないと言って席を外す、それだけのことだと。で、たとえお前なんか離婚だと言われたとしても、この状況は DV ですから、肉体的な暴力は受けてませんが、まあ、精神的な DV ですから、もし離婚となったらがっぽりと慰謝料を取ることができると。そもそも一人では何にもできないあの男に本当に離婚する勇気なんかあるもんかと友達は言うわけです。しかしそんなふうに言う友人の言葉に頭では理解できるんですけれども、どうしても恐怖が先走って実行することができなかったそうです。で、A 子さんは自問しました。どうして自分は夫の暴言から自分のことを守ってやれないんだろうか、自分で自分を守ってやれないんだろうか、そして子供のことも守ってやれないんだろうか。そして祈りの中で神様に知恵を祈り求めました。すると心の中に見捨てられたくないっていう声が響いてきたんですね。見捨てられたくない、ご主人の無茶な要求に従うのも侮辱されても抗議しないのも、そうやって奴隷のように貸し付くことでご主人から見捨てられないようにしていたんだと。あの足がすくむような恐怖心はご主人の暴力に対する、あるいは暴言に対する恐怖ではなくて、見捨てられるかもしれないというその予測に対する不安だったんだ、恐怖だったんだ、気づかされました。そしてさらに祈っていると、イエス様の声が聞こえてきました。私がついているではないか、私は決してあなたを見捨てない。よしと A 子さんは腹をくくりました。離婚されてもいい、まだ教会に通ってるけど子供のことについて夫に話を聞いてもらおう。そしてご主人を捕まえて最後まで話を聞いてほしい、いつもお前のせいだと私一人に責任を押し付けられているけれども、私は一人では子育てができない、協力して子供に関わってほしいし、子供もそれを望んでる、だから話を聞いてほしいのって言って、もう捨て身できっぱりとご主人に要求したそうです。すると、いつもはお前が悪い、俺は知らんと言って怒鳴って席を立ってしまうご主人が真剣に最後まで話を聞いてくれました。そして 話し合いの最後には一緒に協力して子供に関わっていこうと約束をしてくれたそうです。イエス様が私たちと共にいてください。天の父なる神様が私たちを支えてください。聖霊様が私たちを作り変えてください。だから私たちは恐れを手放してなすべき正しいこと、私たちがしたいと思っている良いことを実践していきましょう。これが2つ目です。そして最後に3つ目、失敗してもやり直していこうということです。そうは言っても私たちは未完成なんですよね。ついつい人を恐れて神様が喜ばれる行動を取れないことがあったり、むしろ神様が喜ばれない行動をしてしまったりすることがあるのです。ペテロは人を恐れました。そして3回もイエス様のことを知らないと言いました。また他の指導者たちの目を恐れて一時的に異邦人クリスチャンとの交わりを控えるような真似をしてしまいました。でもイエス様はそんなペテロのことを見捨てなかったのです。鶏の鳴き声やパウロの指摘によって自分の問題点を示されたペテロは悔い改めたんですね。そして正しい生き方に戻りました。私たちも失敗します。でもそれによって神様の愛が私たちから取り去られることは決してありませんし、救いが取り消されることはまして決してありません。あくまでさえも私や皆さんから救いの祝福を取り上げることはできない。永遠の命を台無しにすることはできないのです。ああ、また人を恐れて偽りの行動を取っちゃったなと。そのことに気づいたら悔い改めてすぐに再出発しましょう。今週、神様が私たちのうちに働いてくださって、人を恐れる、その恐れを乗り越える勇気を与えてくださるように。そしてそのために一体どんなことができるかなということを期待しながら、この1週間を始めていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日あなたからの励ましをありがとうございます。私たちは時に人目を気にしてクリスチャンとしての本心を偽った行動を取ってしまうことがあります。しかしそのような私たちはあなたは許してくださり、それどころか私たちを内側から作り変えて正しいことを行うことができる、そのような勇気を与えてくださると信じて感謝をいたします。今週もいろいろと心を揺さぶられるようなことがあるかもしれませんが、その度ごとにあなたが勇気を与えてください。そして私たちが望んでいる通り、あなたが喜ばれる生き方を選んでいくことができますよう。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。